未来始まる宇都宮の時間です。今日は田上英一宇都宮市総合政策部広報官にお越しいただいております。ナビゲーターは私益子早苗です。田上広報官、こんにちは。
こんにちは。
本日は市の取り組みについてもお伺いしたいと思います。平成29年度も残すところあと2ヶ月、すぐに平成30年度が始まります。今後どんな取り組みが予定されていますか？
はい、3月に第6次総合計画の策定が予定されています。
はい、
総合計画は市のまちづくりの羅針盤となる計画なんです。今年はこの第6次総合計画がスタートする船出の年になりますので、スピード感を持って着実に、市一丸となって6つの未来都市宇都宮の実現を目指していきます。
はい、6つの未来都市実現させたいことをぜひご紹介してください。
はい、子育て教育の未来都市、健康福祉の未来都市、安全安心の未来都市、魅力創造交流の未来都市、産業環境の未来都市、交通の未来都市の6つです。
はい、6つの未来都市の実現に向けては今後どのように取り組んでいくのか、それぞれの主な内容をご紹介お願いいたします。
はい、まず子育て教育の未来都市ですが、
はい、
保育園などに入りたい児童を受け入れできるように、
はい、
待機児童ゼロを目指し、保育施設など供給体制の確保に取り組むとともに、
はい、
障害児等が通学通所する際にヘルパーさんが付き添うなどの支援に取り組んでいきます。
はい、ありがとうございます。では続きまして、健康福祉の未来都市はいかがですか？
はい、ネットワーク型コンパクトシティと連携しました、はい、地域包括ケアシステムの構築に向けまして、
はい、
高齢者が住み慣れた地域で便利に生活できるよう、生活支援コーディネーターの配置を促すなどを進めていきます。
はい、では続きまして、安全安心の未来都市はいかがですか？
はい、防災対策、地域の空き家再生、市民共同によるまちづくりを進めていきます。
はい、
主な取り組みとしては、まちづくり活動に参加した方々にポイントを付与する、まちづくり活動応援事業を創設するとともに、
はい、
空き家対策に関心のある学生や若者等が参画して、空き家を活用した自治会集会所等を整備することなどを進めていきます。
はい、
ポイントがたまるんですよ。面白くないですか？
大好きです。ポイントっていう言葉すごくいいですね。はい、はい、ありがとうございます。では続きまして、魅力創造交流の未来都市はいかがでしょうか？
はい、大谷周辺地域において飲食、それから宿泊施設が建てられるように、開発許可基準の弾力化、
はい、
そして豊かな自然の中で楽しめるアクティビティの事業化支援などに取り組んでいくとともに、
はい、
小中学校に専用ボールを配備したり、公園にゴールを設置したりするなど、3日制バスケットの 3×3 に親しむ環境づくりに取り組んでいきます。 3×3 見に行きましたよね。
3×3 なんか楽しそうな、これ内容でいいですよね。
はい、
はい、さあ続きまして、産業環境の未来都市はいかがですか？
はい、中小企業の振興に向けた ICT の利活用促進の支援のほかに、
はい、
女性の雇用ですよ、これを生み出すためにオフィス系企業の立地促進のための支援などに取り組んでいくとともに、農産物の国内外への販路拡大や中央卸売市場の再整備などに取り組んでいきます。
はい、では続きまして、交通の未来都市はいかがですか？
はい、ネットワーク型コンパクトシティの形成を図るために、拠点となります JR 宇都宮駅東口地区に2000人の会議ができるコンベンション施設や、商業施設、
はい、
宿泊施設などの整備をはじめ、都市拠点に医療、福祉、商業などの都市機能の誘導に取り組んでいきます。
はい、
そして周辺部、
はい、
市街化調整区域になりますけれども、こちらにおきましては生活利便施設の立地誘導につながる支援など、
はい、
地域拠点の形成に取り組んでいきます。
はい、
それから、
はい、
総合的な交通ネットワークです。
はい、
LRT については 宇都宮駅東側の整備のほかに、
はい、
JR 宇都宮駅西側、うん、こう西側の事業化に向けた検討に取り組んでいきます。
はい、
さらにバス路線の再編、
はい、
それから運賃割引制度の検討、うん、
はい、
路線バス等への交通 IC カード導入に向けた支援などに取り組んでいきますとともに、
はい、
デマンドタクシー知ってますよね、
はい、
マシコさんね、
はい、
デマンドタクシーなど地域内交通の導入や市街地部における生活交通の確保などにも取り組んでいきます。
はい、こうお話しいただいたことが実現されていくと、この宇都宮市は安全安心でより利便性の高い暮らしやすい都市になっていきそうですね。
そうですね、うん、全国の中でも光り輝く都市として将来にわたって持続的に発展していけるよう、はい、うん、市民の皆さんと一緒に取り組んでいきます。
はい、
未来都市宇都宮、どうぞご期待ください。
はい、ぜひご期待いただきたいと思います。さてここからは宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいておりますのでご紹介させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんな質問です。 LRT の着工に向けて機運が高まってきていますが、宇都宮市内で LRT 整備によります効果などは出ていますか、ということですが、広報官お願いいたします。
はい、LRT って次世代型の路面電車ですよね。
はい、うん、
旧式の路面電車と違って床が低くて車椅子でもこう乗りやすい乗り物ですよ。で、LRT って少子高齢化とか人口減少社会に対応するために必要な人が誰もが移動しやすくなるための優しい乗り物です。公共交通ネットワークを構築するための軸となる重要な装置なんです。で、質問の LRT の効果ですけれども、今宇都宮市では中心市街地や JR 宇都宮駅周辺、 LRT 整備を計画している沿線など各地域で経済や環境の好循環が生まれつつあるんです。
もうすでに良い影響出てきてるんですね。
そうなんです。
ではどんなところでしょうか。
まずは人口ですよ、人口、
はい、うんうん、
今人口減少時代って言われていますよ ね、
はい、
由比の森の人口がここ5年間で約3500人から7000人とこう2倍に増加してるんです。
はい、うん、
だから合わせて子どもたちも増えまして、
はい、
31年ぶりに小学校を新設する運びとなりました。
すごいですね。
そう、それからそれから、
はい、
マンションの建設も盛んですよ。今市街地見えますよね。
見えますね、
はい
はい、
景気の影響もありますけれども、うん、中心市街地の大型マンション、
はい、
販売が好調だそうです、
うんうん、そうらしいですね、
はい、新聞によりますと、
うん、はい、
サーパス宇都宮一番町、うん、こちらは全69戸すべて完売されているそうです。
完売、
そう、
うん、
それでは今建設中の宇都宮ピークス、
はい、うんうん、
31階建て宇都宮市で初めて100メートルを超えるビルですけども、ね、はい、これが分譲開始2ヶ月の11月末現在で237戸あるうちの150戸がもう契約済みだそうです。
そうなんですね。
それから、うん、ノブレスタワー宇都宮本町、はい、こちらも11月末現在で118戸中85戸、はい、7割超が売却済みだそうです。
すごいですね。
土地の値段も上がってます。
あ、そっかそっか、
はい
はい、
土地取引の指標となる基準地価が対前年変動率で上昇横ばい地点が増加してます。
はい、
栃木県の平均では前年比マイナスが続いているんですが、うん、
はい、
宇都宮市平均では商業地は26年ぶりにプラスに転じています。
うん、
で、北関東の県庁所在地、
はい、
前橋、水戸、宇都宮ありますけれども、
はいは
い、宇都宮市だけが唯一プラスに転じています
。すごい。
そうなんです。
うん、
それからの新聞で紹介されていますけれども、
はい、
商業地では LRT 開通への期待感から、
はい、
JR 宇都宮駅の東側、
うん、
こちらで地価の上昇が目立っているそうです。それから周辺の土地とかマンションなんかも活発な取引がなされているっていうふうに伺っております。
うん、なんか嬉しい話がたくさん聞けていい
ですね。そうです
ね、
なんか街が発展していくような感じがしますよ ね、
はい、 なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設しています。交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は田野見栄一宇都宮市総合政策部広報官にご出演いただきました。田野見広報官、ありがとうございました。
ありがとうございました。